はい、それでは引き続きまして、本日の特別講演ということで、改めて IP アドレス枯渇の現実とその対策、IPv6 の本格普及についてということで、エンティティコミュニケーションズ、イノベーションセンターの、宮川慎さんの方から、ご講演いただきます。宮川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。聞こえてますよね。
はい、
大丈夫
大丈
です
夫
か
で
ね。
す。
どうもご紹介に預かりました、 NTT コミュニケーションズの宮川でございます。じゃあ、資料の方、共有いたしますので。これで見えてますかね？大丈夫
はい、
か
大丈夫
な？
です。
はい、どうも、改めまして NTT コミュニケーションズの宮川でございます。中川さんからお声をいただいて、こういう場で特別講演とまで言われて発表させていただくのは、ずいぶんなんか、僕にとっては非常に名誉なことでありがとうございます。ちょっとタイトルとかもですね、考えてたんですけど、基本的には去年の年末に V6 サミットで話した話にちょっと足した話をしようと思うので、もし、去年の、サミット聞いてらっしゃった方は、また同じこと言ってるなっていうところもあると思いますけど、ちょっと足してる部分もあるので、お気軽にお聞きいただければいいと思います。で、自己紹介っていうか、私、あんまりこのオペレーターのコミュニティに来てないので、お前誰だって言われるのもあれなので、僕自身はですね、この西麻布のバーで NTT コムの宮川エヴァに聞いた的なお話っていうのを見ていただくと、どういうやつなのかがよくわかる。エヴァで、宮川エヴァでググると出てくるので、もしお暇な時は来てください。まあ、もともと東工大で情報工学やってた時に、まあ、篠田洋一先生って今、北陸先端大のジャイスにいて、内閣情報セキュリティ参与とかやってらっしゃって、村井先生たちがワイドで一緒に作ってる頃から、まあ、インターネットとかユニックスとかインターネットとかやっててですね、まあ、ユニマガに記事書いてたりとかしてたんですけど、その後後藤茂樹先生の、あと細谷さんが所長やってたソフト圏に入って、まあ、今に至るっていうやつですね。で、V6 をずっとやってたので、で、これ今日の話題にも出てくるんですけど、2008年頃にですね、これ Google の本社でビントサーフも当時もから副社長でしたけど、に呼ばれてですね、喋ってるビデオとかあって、これね、よく見ると、みんなご存知ロレンゾ君とかが実はなんか質問してたりとかするって面白いビデオなんで、Google IPv6 カンファレンス2008っていうのもですね、なんか見ていただくと、若い頃の僕が生意気に喋ってたりとかしますね。横でランディ・ブッシュさんとか喋ってたり、ずっと V6 やってきましたと。で、最近お前何やってんのって言うと、実はなんか F1 のチームのなんかやつやったりとかですね、いろんなことやってるんですけど、まあ基本的にはでもインターネットでございます。で、V6 に関して言うとですね、僕は実はそのさっき谷さんの、年表ずっと見てて、ああ、僕って正規の時は日本にいなかったんだなとか思ったんですよね。97年から2002年ぐらいまではシリコンバレーに行ってまして、で、そこでですね、僕のリサーチアドバイザーっていうのが、実はスティーブ・ディーリングっていうですね、当時はシスコの人ですけれど、まあ、ゼロックス・パラアルト圏でマルチキャストを作って、その後、IPv6 の基礎を作った人にですね、指示し、要するに、師匠としてくっつけるという非常に幸運を得まして、毎週一緒に、必ずハイキングしたりとかですね、もうずっと公私ともに、お付き合い長くさせていただいて、で、スティーブにくっついて IPv6 やってましたね。当時の、僕のスティーブとかやってたやつは、ワイドのみんなとかと一緒にも、あれか日本のみんなとも一緒にやってたんですけど、IP アドレスの後に、こう、パーセント、インターフェースとか書く、スコープ ID って、もともとアットでやったんですけど、あれは、僕らのアイデアだし、それから僕自身が、端緒で作ったのは、プレフィックスデレゲーションっていう仕掛けの、まあ、僕が世の中に思いついて、ITF で、標準化をキックしてですね、オールトロランとかが DHCP でやろうとか言ってくれたので、今、DHCP のプレフィックスデレゲーションっていうのは世界中で使われてますけど、まあ、その辺が僕の生活で、日本に戻ってきてですね、キャリアグレードナットの話っていうのに巻き込まれていく話っていうのをちょっと今日してみたいと思いますね。まあ、スティーブ・デアリングってのはこういう人なんで、後で見てみてください。ご存知ない方はですけどね。僕のあんまりない、宮川君のホームページって写真が一発出てくるやつは V か VO 判定なんですけど、ちゃんと V6 で見るとスティーブが出てきます。で、改めて、大層なタイトルですけど、あんまり大した資料じゃないんですけど、お話をしてみたいと思います。で、さっきですね、Google のやつが2008年っていうの、あれはもう実はですね、私が日本に戻ってきてしばらくしてですね、実は私たちのですね、NTT コミュニケーションズの R&D、今はイノベーションセンターって言いますけど、吉田智也君とかも僕のところに一緒にいろいろやってくれてたりした頃だったと思いますけど、もうありましたけど、 僕のですね、ところに小松健作君って言って、この間 TTC の、表示もらってましたけど、HTML5 の専門家、HTML5 ってのはもうないんだって話もこの間ありましたけど、といろいろ話してたら、AJAX っていうやつでセッションいっぱい使うねとかいう話をこう一方で聞いてて、で一方でこう JPOPM の方とかですね、中川さんたちの方が、ケーブルテレビでは IP アドレスが足りないので、NAT を使ってるんですよみたいな話をですね、こういただいていて、これ結構でも V4 枯渇っていうのが当時いろいろと議論してて、まあ僕らも今思えば随分な空中戦をしていたもんだなというふうに思いますけれども、2007年とか6年の頃にですね、非常にこう大きなムーブメントして出てきたんですね。で、IETF 自体は V4 はデプリシエートして、V6 へ動かすんだと。で、日本は村井先生の強い意図もあって、総務省のすごいプレッシャーもあってですね、日本が一番先に行くんだぞみたいな、モメンタムがあったのにもかかわらず、割とリアリティのある提案として、そうなんだけれど、やっぱりキャリアグレードナットっていうのは、まあ当時ラージスケールナット、LSN って言えとかね、キャリアっていうなとかいろんな細かいこと思いましたけど、結局 CG に戻ったわけですが、っていうのを入れなきゃいけないねという議論がちょうど2007年の頃にあります。これもですね、歴史の話で言えば、検索するとですね、ほとんど、まあ、正直言うけど、今、JPOPM にいらっしゃってらっしゃる方々とかのみんなの議論が実は世界をリードしてたっていうすごい自負があって、これはもう20周年、語る中で欠かせない、JPOPM の大きな役割だったんじゃないかと思いますね。で、我々はその W3C に出てるチームやなんかとも連携できたので、このまま行くとこうなっちゃうよっていう、すごい、こう、いいプレゼンテーションあちこちでやったりとかですね。で、IETF でもいい提案ができたなというふうに思ってました。で、結局、キャリアグレードナットっていうのは、まあ、嫌なんだけど必要だよねっていうような体で作ったんですね。で、どうせ入れなきゃいけないんだったら、アプリケーションがちゃんと通過できるようにしようとか、それから、NAT トラバーサルが困らないようにした方がいいよねとか、本当はそういうのをいっぱい考えてたんですけど、まあ当時からもですね、いや、そんな風に延命させるぐらいだったら壊して V6 入れろとかですね、まあいろいろ言う人もいっぱいいたんですけど、まあ結果から見ると、2021年の今ですね、例えばほとんどの携帯電話のキャリアのネットワークにはキャリアグレードナットが入ってるわけですし、それからまあ有線でも入ってるところも結構あるかもしれないし、僕は実はキャリアグレードナットこそエンタープライズが使ったらいいんじゃないかと強く思うことがあって、特にですね、企業の中のネットワークとか、それからミーティング会場でセッションの取り合いになっちゃう場合、上のナット、普通のナットじゃなくて CGN にしてくれよとかですね、思うことすごくありますね。というわけで、作ってよかったなと今は思ってるんですけど、まあ、功罪半ば、いろいろあると思ってます。で、一方でですね、V6 の普及って今どうなってんのっていうのをですね、ちょっと概観すると、私、おととしと去年とですね、まあ、今年も多分やらせていただきますが、データ通信課の方からですね、ちょっといろいろと総務省様の方からもご支援いただいて、最近どうよっていう調査研究を実はリードしてましたと。中村修先生とか、篠田先生とかと一緒にやってたんですよ、宇田人生とかね。で、結論から言うと、アクセス系ですね。ファイバートゥーザホームとか携帯電話はもう日本は特にすごい、もう V6 ついてる方が普通になっちゃったって言っていいと思うんですね。これはもう総務省様の大勝利っていうか、みんなの思ってた通りで、まあ、さらっとつなげると V6 普通にするっとこう入ってるっていう感じがこう出てきて、すごい良かったなと思いますね。で、この間、ちょっと吉田君にも聞いて、どうよとか言ってたんですけど、まあ、具体的な数字はコンフィデンシャルだから出しちゃダメよっていうふうには、まあ、その数字から言われてるんですけど、まあ、皆さん、うすうすお気づきだと思うんですけども、すでにですね、パケットの総量っていう意味では、V6 で運んでる量の方が多くなっちゃってきたんですね。ピーク値とかで見ると、V6 の方が多い。そうすると、今、メジャープロトコルってどっちって言ったらですね、まあ、いろんな意味で V6 なんだなと思うんですね、特に。ただ、これはですね、どうしてそうなってるかっていうと、まあ、Google とか、それから、Facebook とかですね、そういうののサービスとか、あと赤米さんみたいな CDN が V6 をちゃんとサポートしてるので、もともとのホームページは V4 オンリーなのに、そこに動画を映っておいて、それが例えば CDN とか Facebook とかに飛んでたりとかすると、あるいは YouTube ですね。そうすると、そこから V6 なんですね。そうすると、全体のトータルボリュームはテキストの部分はちょっとしかなくて、ハイディフィニッションの動画が V6 で流れてくるので、そうするとボリュームとしては V6 が多いと。いうような状況になってるというのが、まあ、正直な理解ですね。で、逆にですね、それ以外のところでは、逆にデグレしてるところもいっぱいあります。昔は V6 サポートだったんじゃなかったっけ、これとかいうのがなくなっちゃったりしてる部分もいっぱいあったりなんかしてですね、結構、 道半ばとは言いませんけど、僕らなんかまた V6 の普及っていうことに関して言うと、腰を入れ直して違うことやらないといけないなっていうのが正直なところですね。だから特に IoT 機器のですね、V6 のサポートはなくなっちゃってるやつも多いんですね。これちょっと、いろいろと問題だなと思うんですけど、これも仕方のないところがあるんですけど、ちょっとその辺の話も後ほどしてみたいと思いますし、それからちょっと後で何回も繰り返しますけど、仮想化の技術と V6 の相性があんまり良くないなっていうのがあって、オンプレで作ると素直に V6、V4 デュアルなんだけど、それをそのいわゆる仮想環境に持っていこうとすると V6 がそぎ落ちちゃうとかですね、そういうようなことが起きてるんですね。ということをちょっと認識してみたいと思います。で、V6 が扱いづらいんじゃないかって、まあそうなんですよね。V4 の勉強した人がもう V6 一緒だろうと思うと全然違うじゃんって思ってですね。なんか同じプロトコルじゃないよねっていうか、IP、だいたいイーサネットタイプ別のタイプだしなとか言って昔から言ってたんですけど、例えば今時流行りの仮想環境って、クベルネテスとかオペレーションやられてる方とかも、中にあるコンテナをこうパンと作って、そこにこう固定的な IP アドレスをその中でやろうとすると、プライベートアドレスでフィックスしたりするので、中でのデプロイには10.0.3.5とかいうのは使って作っておいて、外との通信は NAPT でやるっていうのが、まあ標準なテクニックになってたりとかしますよね。ここ V6 でやるのはどうすんのって話ってのがあって、じゃあ外から PD でもらってきたプレフィックスをその中でデプロイした場合に、じゃあその IP アドレスはどうなるんだよみたいな話ってのがあると、実はここへ来て、NAPT がない。ね、まあ NAT66 でもいいんだけど、っていうことが仮想環境と相性実は悪いんじゃないのって言うとみんな黙っちゃうんですね。そんなことないっていう人もいらっしゃるんだけど。で、そういうこともあるし、例えばいろんなシステム作るときに、まず V4 だけで作ればいいじゃんとか言ってね、Amazon のコンソールとか行くとなんか V4 しかなんかないところとか実はあったりしますよね。結構いいとこまで行ってたりするんだけど。そうすると、V4 だけ知ってて先進んでる人は、とりあえず V4 で作ってて V6 後で足しゃいいやとか言ってやると、なんかアドレスを指定する窓一つうまく作れまへんみたいなですね、ことがあって、入ってるって書いてあるやつでも調べてみると、なんか全然スペック的にダメじゃん V6 このサポートっても結構多いですね。で、あるいはね、無理やり V6 ナプト実はもうそこら中にあるんですね。その企画上ないはずじゃんとか思うんだけど、いっぱいあります。後で。お見せします。またやりしますけど、V6 ナプトってそこら中にあるんですよね。だから、Linux に普通に入ってますしね。だからマスカレーディングできるんですけど。で、IoT の話に来ると、IoT っていうのはこう、今、例えば500円でこれなんかすごいのが作れるみたいな話あると、その、メモリーをちょっとでも減らすといいよねみたいな話があると、V6 入れるためのこうメモリーのが増えちゃうのが嫌だとかね、その分のソフトが入れるの嫌だとかっていうのがあって、V4 でいいんじゃねっていうふうになっちゃってるんですね。で、IoT の機器の場合、そもそもですね、その、サニティチェックとかやるコードとかもサボりたいとか、サニタリーチェックとかもしづらいとか、それから、その、乗っ取られたアンチウイルスみたいなのもなければもう入れられないですよねみたいなのもあるから、そもそも、グローバルリーチアビリティいらないよねみたいなのも多いですね。プリンター、別にグローバル IP アドレスついてなくてもいいよね、普通とか思いますよね。で、そうすると、まあ余談なんだけど、IoT って、人間がいるわけじゃないから、二段、お前、なんか IoT の機器がどっかにアクセスするときに二段階認証とかしても、それ誰がそのなんか SNS コール受け取るんだよみたいな話もあって、この辺ですね。やっぱりファイアウォール作ってプライベートアドレスの V4 でやりゃいいじゃんみたいなところに落ち着くと、結局機器ベンダーの方から見るとどうせ使われないんだから V4 だけ入れとけよって話になっちゃってるっていうのは僕の感想です。調査結果ですね。これがいいか悪いかって別にして事実だと思います。で、IP アドレスの枯渇具合っていうのは別になんか皆さんの方が得意なんで、実際そうだし、なんかもうなくなったなと思ったら、突然村井先生が、実は俺が持ってるスラッシュ8があるから AP ニックと財団作るぜとか言って言い出してはすごいなとかいうの、なんか最近で、金何に使ってんのとか言ったら、結局ケーブル引くのに使うのとか言って、なんか いろいろとやられてますけど、でもまあ、スラッシュ8が1個出たぐらいで、余ってるってわけにもいかず、結局 V4 はなくなっていくのも事実なので、結局なんとかしなきゃいけないってことは、こう、やっぱりじりじり来てますね。で、長らくですね、ある MVNO サービスは、キャリアグレードナットを入れてないっていうのが事実で、携帯電話にグローバル IP アドレスがつく素晴らしい SIM があったんですけど、なんか最近ちょっとなくなってきちゃったかなって、まあ、どこのだっていうふうに言うと、あれなんですけど、ないなとか、なくなってきちゃって、 みんなキャリアグレードナットばっかりじゃんって。で、さっきの、AP ニックの報告の話もありましたけど、キャリアグレードナットで犯罪の者をどうやって追っかけるかっていうみたいなのが真正面で、こう、やっぱり言われるようになるっていうのをこう見ると、10年前にそれで言ってたよねとか思ってたんですけど、そう、キャリアグレードナットで V4 でいいじゃんみたいな話ってね、なってきちゃってますよねっていうのも一方であるかと思います。で、ここは最近なんですけど、インターネットっていうのはもともと、その教科書に書いてありますけど、エンドトゥエンドトランスペレンシーっていうのが大事で、そのネットワークの中は何もしないっていうのがいいんでねと。アプリはホストに置きますと。で、その比較対象としての電話っていうのは、電話っていうのは入出力の IO だけが電話機って、黒電話っていうのはそうですよね。インプットアウトプットの黒電話があって、そのアプリとしての電話っていうのの本質は交換機側に実装されていた。で、そうすると、そのファックスっていうアプリも、そのファックスっていうその入出力機械と、それから交換機側にまあどうこうするっていう考え方ですね。例えばファックスの、いっぱい立ち点に伝送するやつとか、交換機側に実装するわけで、で、通信システムも含めてネットワークが主役になるんですけど、まあこれで結局ですね、インターネットが勝った要因っていうのは、どんな場合でも、2つのインターネットに接続しているコンピューター、まあ、ホストでもサーバーでもいいんですけど、がアプリケーションに実装されると、ネットワークは何もしてないことを逆手にとって、とりあえず動き出すから、アプリがいっぱい好きに作れて、流行るアプリはどんどん増えていくっていうんで、うまくいくわけですね。で、もう一つ大事なのが、通信に対する課金を取っ払っちゃったって、フラットレートが基本だよねっていうことなんですよね。で、電話っていうのはかけた方が電話代を負担するっていうことによっていろんなことが起きてて、例えばインターネットだって、例えば電子メールを送る方がそのパケット代を負担するって仮になってたら、スパム送る人っていないっすよね。だって何万通も送ったら、何十億も請求されたら、詐欺する理由がないもんねっていうことになるって、だから迷惑電話がいっぱいかかってこないのはチャージされてるからだっていう、まあ、逆説的な話もあるわけで、でもじゃあ逆にパケットを送り出す方が取るって言ったら、ウェブサーバー持ってたら問い合わせに対して大量のパケットを送り出したら赤字になっちゃうから、ウェブサーバーってないよねって話があって、この辺をですね、パケットの課金しないっていうことによって見切ったっていうのがやっぱり勝因があると思うんですよね。で、実際そうなんだけど、実はこれですね、後で指摘したいと思うんですけど、通信に対する課金の概念っていうのがなかったはずなのに出てきちゃったので、まあ、厄介な問題を少しずつ引き起こしているので、これも本当はこれから先、こういう場でね、ちゃんと解決していったらいいんじゃないかというふうに思います。まあ、電話網の話はもういいですね。で、実際インターネットはじゃあエンドトゥエンドトランスペレンシーで中に何もないかというと、今時は絶対そんなことなくて、まあ、ファイアウォールだとか、なんとかだとか、ロードバランサーだとか、いろいろくっついてるんですけど、一応幻想としてはエンドトゥエンドトランスペレントはあるんですね。で、インターネットのやばいところっていうのは、まあ、さっきの話もちょっと繰り返しになるんですけど、課金がないので悪性の通信だろうが、アタックパケットやり放題だしとか、その送信元のアドレスは 何が送れても送信だけだからこうやればいいっていうのがあって、まあ、いろんなことをやんなきゃいけないわけですね。先ほど議論になってた ROA の登録とかも、まあ、本質的には悪いやつが出てきたので、BGP に変なことインジェクションするってのはまあミスかもしれないけど、経路ハイジャックを意図的にやるやつがいるからそういうことが起こるわけで、まあ、そういうのもなんかうーんとか思うところがあるんですけど、まあ、しょうがない。そうなってきちゃったんだっていうふうに思います。で、行きたい。今日早回しで行きたいんですけど、まあ、ネットワークにはいろいろとこう、本質的には、進化してるっていうか、変化しているので、IETF の方での議論とか、なかなかこう、それを認めてくれない人もいっぱいいるんだけど、やっぱり、そのいろんなネットワーク側に機能が入ってるっていうことを僕らも強く再認識しなきゃいけないんだろうな、というふうに最近改めて思ってます。で、V6 っていうのはもともと目指してたとか、目指してるものっていうのは、実は V4 アドレス枯渇を助けるだけではなかったっていうのが僕の正直な、ところで、その、もともとの V4 のすごく始まった頃の、こう、フラットで何にも悪いやつがいなくて、課金とかも起きてないなぁ、みたいなですね、そういうのを戻したいんじゃないかっていうふうに思うんですよね。で、特に NAPT の否定っていうのは非常に有名で、これはまあ、スティーブがもう言ってましたし、まあ、NTT に入ったら逆に NAPT 作ったポール・フランシスさんっていうのが僕の同僚になってたんで、ポールとも随分話しましたけれども、僕はやっぱり NAPT をわざわざ否定しなくてもいいんじゃないかなっていう、要するにまあ、 キャリアグレードナットをやってるときに、まあ、たまたまカナダで ITF 行ったときに、スティーブに会ったら、お前なんか、フォースの暗黒面落ちやがってとか、ギラギラ笑いましたけど、僕はあんまりそういう気になってなくて、ちゃんと現実の問題は片付けようよってつくづく言ってたわけですね。で、スティーブは本当に原理主義者的な人だったので、インターネットってのは本来自宅の前の公共、要するに地方自治体がやってる道路みたいなもんで、いいやつも悪いやつも好きに通っていいんだっていうことをはっきりと僕に言ったことがあって、そんなんかおかしくねとか言って議論してたことなんですね。シリコンバレーの山の中で20年ぐらい前ですよ、これ。で、あとマルチホームホストにすごいこだわってて、で、これも BCP38 とは全然相性が悪いし、言いたいことはわかるけど無理っしょとか言ってね、ファイアウォールってダメなのって言ったらダメだって言ってましたね、最初はね。そんなことしたらドスられたらダメじゃんって言ったら、すべてのインターネットの端末はドスを自分で処理できなきゃいけないんだとか言い出してふざけんなとか言って言ってたこともあります。で、結局だから僕はもうはっきり V6 ってのは勇み足だって今の論会ではね、思うこともあって何回もこう主張してるんですけど、もし目的は IPv4 アドレスの枯渇対策だけに絞って V4 の本当にパケットフォーマットのアドレスだけ変えて、あとは全部一緒ってもしやってたら、マルチヘッダーとかも、まあそしたらセグメントルーティング6はなかったって話になっちゃいますけど、ひょっとしたら、もっと簡単にその問題だけは片付けられたのかもしれないなって今は思いますね。はい。で、パス MTU ディスカバリーもいらないよねとかね、リンクバイリンクでフラグメントすりゃいいじゃん。まあ、最近の ITF 斜めにするとやっぱりこの辺はみんなもそうだなって言ってるみたいですね。で、さっきちょっと言ってた NAP 等の話なんですけど、実は VMware のワークステーションとかノートパソコン等に入れられてる、Mac だったら VMware Fusion ってありますし、それから Oracle の Virtual Box っていうのを使って、クライアント運用してる人は実は気がつかれてると思うんですけど、V6 のサポートをオンにすると、VM にはユニークローカルアドレスの、まあ要するに言ってみれば V6 におけるプライベートアドレスがついて、で、NAP 等されて外へ出ていくようになってるんですね。で、なので、例えば自分の仮想空間の中で、ノートパソコンの上で実験しよっかなと思うと、ULA で固定アドレスを使って、ウェブサーバーの中で作って自分で実験とかできるんだけど、ここにもう一個すごく嫌な問題があって、IPv4 と IPv6 のアドレスセレクションですね。これ ULA と、それからグローバルの、プライベート V4 って、プライベート V4 の方がプライオリティ高かったりするので、せっかくデュアルスタックで作って V4 は NAP と、V6 も NAP とって言って、リーチ先もデュアルスタックになってるときに、V6 ちゃんとあるのに V4 で通信しちゃったりします。例えば、テラタームを起動して、SSH でどっちでもいいってやると V4 になっちゃうんですよね。だから僕なんか11毎回 V6 とか指定して、そうすると V6 の NAP とで SSH が飛んでいくんで、いけちゃうんですけどね、と。で、なので、実は、VMware やってる人とか、別に NAP とでいいんしょとか言って、ITF 何言ってるか知らないけど、これで動くでしょとかってなってるんですね。あちこちに見えてるんですね。UPnP とかどうすんのとか、まあ、UPnP、最近逆に UPnP 自体が僕にしたらこれもうなくてもいいって話もあるんだけど、ね、っていうのが、どうすんだとか、ちゃんと実は PCP っていうプロトコルは作られてるんだけど、ちゃんと実装されてるのかしらとか思いますよね。で、V6 って結局だからパケットの形とかオペレーションが違うので、まあ、ここに集ってらっしゃる方々もそうだし、まあ、実は V4 で やれることは V6 で全部できるかとか、同じやり方かっていうと、実はちょっと違うので、学習し直さなきゃいけないっていうコストがあるから、なかなか V4 で発展したオペレーションの知見とか経験は生かしきれてないだろうとも思うし、仮想化界隈の人は V6 のことは、まあ割と知らん、なんか同じでしょとか逆に思ってるし、さっき言った IoT どうすんだよって話もあってですね。で、逆にまあ IoT で V6 が絶対必須になるのはですね、要するに、10スラッシュ8の空間って大体1600万個ぐらいあるんですけど、その述べ、まあ、あとはみんなノイズだとすると、1600万個以上のなんかデバイスを同時に統一的に扱わなきゃいけない IoT の場合は V6、まあ、UL、V6 じゃないとダメだよねっていうロジックは張れると思って、具体的には何かっていうと多分MERSなんじゃないかなって僕なんか思ってて、例えば自動車が自動運転して地上の信号とかと話しますとか、あるいは標識を自動的に通信しますっていう時の IoT は V4 で作ると、どっか日本に今8000万台ぐらい車が動いてるので、 同じ IP アドレスの人が同時に何台も動いちゃうと結構なんかオペレーションめんどくさいから、だったらユニークアドレスとしての V6 で作っちゃった方がいいよねってロジックが張れるんじゃないかと思うんですよね。で、そうするとその辺のまずは V6 でっていうロジックが本当に成り立ってるんだったらいいんだけど、どうもそうでもないみたいだなというところもなんかあってですね、この辺は非常に私的には悶々としていて、この間実は V6 協議会の理事会でですね、あの村井先生とか江崎先生の目の前で、まあ、データ通信課の課長さんもいらっしゃってたんですけど、こういう話をしたら、まあ、村井先生からですね、ちょっとこの辺は深掘りしてまたインターネットウィークの時にちゃんとプレゼンテーションしてくれというリクエストはいただいているので、またちょっと改めて整理してですね、あの年末とかに皆さんと議論できたらいいなと思いますし、何らかのプロジェクトがちゃんと動かせると非常に素晴らしいというふうに考えています。まあ、ちょっと NGN の話はまあいいでしょうね。あの V6 を最初から設計に入れたいシステムがいっぱいあって、まあ、僕は V6 の本当は人なのでちょっと残念だなと思うんだけど、これもですね、あのなんとかしたいなってつくづく思いますけど、ちょっと解がなかなかないんじゃないかっていうのが正直なところです。で、あの V6 はですね、下回りで使われてるのっていう意味では非常にこうどこでも使われて、ぶっちゃけフレッツは V6 の方がネイティブで、 V4 はねその上のトンネルプロトコルになってきちゃってますよね、もうすでにね。で、そういう意味では量としては、で特にあの NGN の中では光 TV みたいなテレビキャのあれも V6 で動いてるので、実はグローバルインターネットじゃないところでの V6 の利用っていうのは非常に大きなものがあって、あの V6 使われてないじゃんっていう人はなんかちょっと何考えてるんだって使われてんだけど、さっきの GAFA の話と似てて、あるとすごいボリュームのなんか単一のところが V6 使ってて、でも細かいところ行くと使われないよっていう、なんかそういう感じがして、インターネット全体を V6 に濡れ替えてるかっていうと、みんなはそうあんまり思えないような状態なんじゃないかなと思いますね。でこれ解決するためには下に書いてありますけど、ちょっとね IETF の標準化のやってる人たちがすごくオペレーターにもうちょっとすり寄ってきてくれないかなっていうのは正直僕思ってて、最近 IETF にももう行かなくなってしばらく経ちましたけれども、ぜひですね、この JPOPM とかでオペレーター側の知見のある方がですね、 IETF とか、そういうところをちょっとめんどくさいんですけど、出かけていっていただいて、また日本主導でそういうのをガンガンやれるような日が来ると嬉しいなというふうに思っています。で、さっきですね、ちょっと重量課金の話っていうのがあるんですけど、エンドトゥエンドトランスペレンシーっていうのはすなわちドスも運んじゃうっていうことがですね、まあ要するに簡単なんですけど、ドスられるとギガ食っちゃうんで CGN 入ってる方がいいっていう話をこの間から散々聞かされて、そういう理由とか、そのトランスペアレントなSIMでドス食らっちゃうと、せっかく1ギガいくらで抑えてたのに自分の容量を超過しちゃって課金されちゃうんだよねとか言われて、そう、そっちかとか言ってですね、フレッツでも起きますね。容量ごとの、要するに何100メガ以下だといくらとかいう料金設定があるので、お客さんから自分は使った覚えがないのになんだこの料金って言ってよく調べるとドスられてたみたいですね。自分の認識的にはあれですよね。だってスパムメールに対する料金がギガに入るの嫌だよねとか思うのも本来あって、これですね、さっきのネットワークの中には機能がいっぱい入ってきたっていうの中に、コンシューマーの素直なあれとしては、実はエンドトゥエンドトランスペレンシーではなくて、ISP のサブスクライバーのエッジのあたりにですね、自分が欲しいなって思ってる通信以外は捨ててって書いといて欲しいっていう意味も含めて、レイヤー3だけじゃないステートフルファイアウォールが入ってる方が、重量課金されてる人から見ると正しいなってなっちゃうのが正直なところだと思うんですよ。ただこれはですね、非常に悪魔の議論で、本当にそうしちゃうとインターネットが成功した最大の理由であるアプリをさらっと入れるってさっき言いましたけど、中で何にもしてないからアプリがいろいろと発達するわけで、ネットワークの中にあんまりそういう強いこう制限デバイスを入れると、インターネットの角をため、牛を殺してしまうっていうですね、そういう非常に強い恐れがあって、慎重にこういう話っていうのはしなきゃいけないなというのは一方で思ってます。逆に言うと、だから重量性課金のインターネットサービス、接続サービスっていうのは、まあ、インターネットのアーキテクチャにとっては、実は、うーんって思ってるところがあるんですよ。しょうがないんだけどってい という部分ですね。これもぜひ、引き続き皆さんとこういう話を根源的にこう議論させていただいて、なんとか折り合いをつけられるようになるといいなというふうに思うところでございます。ずいぶん時間が駆け足でいただいた時間をもう使っちゃってるんだと思うんですけど、私スティーブ・ディアリングが言ってた理想のインターネットっていうのは戻れたらいいななんて思いますね。私アスキーの記事にも書いてきましたけど、私がインターネット始めた頃はまだ東工大と東大と慶応しか村井先生たちが引いてくれたネットワークで、東工大に僕いましたけど、東大の友達とかフィンガーで捕まえて遠くで崩すとかできるんですよ。ファイアホールって何それみたいな感じですから、今やったらアタックで大騒ぎですけど、なんか普通にやってたんで、フーイズとかも見れちゃうし、悪いやついなかった頃のインターネットは非常に楽しかったんですけど、無理ですよね。もうしょうがない、言ってもしょうがない。課金とかそういうのっていうのはもう残念だけどやらざるを得なくなってきてるっていう部分もあるんだけど、でもインターネットのすごくいいところっていうのをなるべく伝えて、でアプリも新しいのがでんでん出てくる楽しいインターネットっていうのをやっぱりこうなんとかするっていうのがこう僕らの重要なことだと思いますし、先ほどタニーさんが書いてくださいましたけど、この20年間僕らがこうやってきた後にこのあと20年後に何が起こるのか分からないっていいことだなってすごくさっき思って聞いてたんですけど、きっと僕らはうまくやっていけると思うので、楽しいインターネットをこの皆さんと一緒に作っていけるっていうことをすごく期待してですね、私のプレゼンテーションの最後とさせていただきたいと思います。時間をいっぱいいただきましてありがとうございます。何かコメントとかもいただけましたらと思いますけれども、以上でございます。司会の方にお戻しいたしますね。
はい。講演どうもありがとうございました。大変楽しい講演聞かせていただきました。ありがとうございます。では、ご質問等ありましたら、チャットかご発言お願いします。今、チャットで一件、ワイドでもずっと、フィンガーオープンにしていましたので、
うん、してたんだよね。
はい。
そう、VMware 入れられるとすぐ分かるんですけど、ULA つきますよ。もうすぐできますから、やってみると面白いと思います。オラクルのオープンバーチャルボックスは無料なんで、さらっと入れていただくと、できるんで、やってみるといいと思います、ね。だからさっき、実は中川さんと裏でチャットをピャッとしたときに、Wi-Fi で、なんだっけ、アドレスの文言で AP ニックのやつで、大学だと、Wi-Fi はプライベートアドレスがつくから大丈夫で、NAPT だからいいんだけど、V6 だとダメだから文言修正とか言ってたけど、ULA つけて、学内は ULA で Wi-Fi 飛ばしちゃ V6 も飛ぶぜとか言ったらどうなるんだろうなとか思って、そんなこと言ってもしょうがないんだけど、ね、でもそれもすごいオペレーション上の問題が非常にあって、アドレス選択ルールっていうのはですね、あれ実際運用してみるともう一回変えた方がいいかもしれないと正直思いますね。みんな使ってないんじゃないかなとか思ってるんですよね。だからちょっと困っちゃうんですよね。そう、友茶さんがおっしゃったように、V6 ナットでハマっちゃうんですよね。で、ブリッジモードで動かそうとするわけですね。そうするとね、ベースメントのローカルのネットワークにちゃんと V6 が来てるから、ブリッジにしときゃ VM にもつくからいいじゃんってやると、 X509 の端末認証で1台だけしかつながらないよってやられたときにアウトになっちゃって、でナプトが欲しくなっちゃうんですよね。なんかね、その辺がね、こうちょっといまいちで、じゃあ L2 ナットになってりゃいいのかなとかね、いろいろこういっぱい思うところはあります。で、ITF の人と話すと、だからそれはそのナプトを入れるんじゃなくて、一つのホストにプレフィックスデレゲーションで束でネットワークを落とせっていう話になっちゃうんで、そんなオペレーションやってらんないでしょとか言って、思うんですよね。だからやっぱりそうそう、ともちゃさんがおっしゃってるようなことっていうのはね、やっぱり ITF にちゃんとフィードバックして、お前らそれ分かるけどやめようぜって、誰かこう、すっごい大変ですっごいいじめられるんですけど、なんかやってほしいなとか思いますね。はい。以上ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、まだいろいろあるかもしれませんが、申し訳ございません。ちょっとお時間が来てしまいましたので、このあたりで終わりにさせていただければと思います。宮川さんどうもありがとうございました。